ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、ご苦労様です。今日はですね、この前、有本さんと話をしているうちに、なんとなく熱してしまったんですが、まあ、なんていうか、こう、我々は、まあ、最終的には選挙があるわけですから、私たち有権者が原因を作ってるとは思うんですけどね。何しろ、日本の財産を今政治家が売りまくってるんですよ。で、どうしてこんなことをするのか。外資の導入、外資の導入って言ってますけども、現在日本にはお金が余っててですね、余ってるというのは簡単な話なんですよ。銀行が、ほとんど普通預金の利子がゼロですよね。まあゼロに近い 0.01 とか 0.001 とか言ってるわけですから、これもゼロみたいなもんですが、そういうふうになってるのは、有料な貸し手がないんですよね。まあ、この前私、具体的に、中小企業の人で銀行から金借りてる人の金利を聞きましたけど、びっくりしました。割合と短期的で、まあ、割合不安定な借り方なんですが、1% 切ってたような気がしますね。こういう状態っていうのは日本がもうお金が余ってるっていう、借り手がないっていう状態を示してるわけですけども、それにもかかわらず外資を導入しようと。これはですね、有本さんにその時言ったんだけど、私みたいな素人、つまりそういう、この貸し借りの現場にいない人ですね。素人っていうのは、その私が言ってるのは、職業としてそういう仕事に携わってない人っていう意味ですけども、ちょっとお金が動いてるとしか思えないんですけど、つまり政治家にですね、外資からお金が行ってて、その金をもらいたいために日本を売ってると。つまり政治家という自分の立場を利用してですね、日本人としてあるまじきっていうか、日本人がやっぱり日本の財産を売ったりしますとね、やっぱりこれは日本人にはあるまじき行為だと私は思います。で、まあそれはどうしてかそういう話になったかといったら、アメリカへの不正入国者ですね。これはまあ昔はメキシコからアメリカに行くということで、アメリカ側に不正入国者を防ぐための壁を設けるという話が、まあ、トランプ大統領の大統領選挙の時に大きく出てきましたね。今から7、8年前なんですが、その時はそういう認識をしたわけですけども、だんだんそれから認識が増えましてね、アメリカへの不法入国者ってすごいんですよ、ルートが。例えばカリブ海にはですね、キューバとかそういった島がありますよね。そういう島からアメリカに入国する、不正に入国する人は海岸からかと思ったら、海岸やっぱり厳しくて入れないんですね。ですから、なんか中南米のガテマラとかニカラグアとかそういうところに行って、そこから歩いてメキシコを越えて行くのかと思ったら、それももちろんあるんですけど、それ以外にですね、実はブラジルあたりを経由してですね、南米大陸を東から西に横断して、それからコロンビアなんかに入って、それからパナマのジャングルを越えて、数カ国を歩いて、それでメキシコに達して、それでメキシコとアメリカの境界に行くというね、そういうようなのも結構多いんですよ。で、それを私が話してたらもっとびっくりしたのがですね、その入国者の半分ぐらいがどうも中国系の人だと、まあ、いうことになってですね、一体何してんのと、中国の人って何してんのって、中国ってすごい国が広くてですね、別にアメリカに不正入国しなくたって、まあ、中国で十分やっていけるわけですけども、これがですね、どうも中国のその世界制覇の一環としてやられてるんじゃないかっていう話にその時なったんですね。っていうのはどうもそういう気配があるんですよ。この前、ちょっと前にアメリカがですね、中国人があまりにアメリカの軍事施設の近くの土地を買うもんですから、やっぱりそれ禁止しようつって、確か連邦政府じゃなくてなんか州だったと思うんですけど、禁止のなんか条例かなんかを作ったんですね。まあ、日本でもですね、自衛隊の基地の近くって大体中国が買ってるんですよ。中国がそこのところに住んでたりしましてね、それでこの中国っていうのはそういうことをちょっとする国なんですよね。つまり相手の国を尊重して、相手の国の主権を認めて紳士的な付き合いをするっていうことがまだ分かってないんじゃないかと思うんですね。それがやっぱり世界というものをですね、人類共通に、まあ楽しむっていうか、生活していく、生きていくってためにはですね、 まあ、それぞれの国がそれぞれ相手の国を尊敬して、尊敬のもとで生きていくってことは大切であると。まあ、これは日本人はやや歴史的にもずっとそういう立場を取ってきました。まあ、具体的な例を一つ挙げなきゃいけないとすればですね、日露戦争の時に旅順でものすごい激しい戦いをした日本の乃木将軍とステッセル将軍ですね、ロシアの。日本が勝った後、ステッセル将軍と交渉するときに、まあ、明治天皇がですね、ステッセル将軍は負けたとはいえ、全力を注いでやったんだから、敵の武将に恥をかかせないように丁寧にやんなさいと。こういう訓示を乃木大将に出し、乃木大将はその通りして、あの当時としては本当に珍しい、勝った者と負けた者が両方刀を刺して写真を撮る。それからステッセル将軍は、本国に帰って負けたことの責任を取らされて死刑判決を受けたんですけども、その除名嘆願をしたのは乃木大将であり、かつステッセルは減刑されてシベリアに流されたんですけども、そのステッセル将軍の家族の生活費を出したのも乃木将軍だったと。まさに戦いは仕方がない。ある意味じゃ戦う時がある。国を守るために、妻や子供を守るために戦うことがある。だけどもそれは時のいろいろ運だとか状況であるというね、さっぱりとした考え方。私たちは人間であると。お互いに憎まないと。まあいうことが大切なんですけど、中国は残念ながらそういう日本みたいに清く美しい心がないんですよ。どうもね、そこでの議論ではですね、中国は全世界にある目的を持って中継基地を作ってるような感じなんですね。意図はなかなかわかりませんよ。人間ですから中国の意図はわかりませんが、中国がやっていることはそうだと。例えば、内モンゴルですね。内モンゴルはもともとモンゴルのもちろん、領地なんですけど、それを中国が取ってるわけですよ、今。そうすると中国は普通の人だったらば、例えば、日本でもいろんなところを取ったことがあるんですけど、そこをわざわざ日本の土地に永久的にしようと思って作戦を組んだりなんかはしないんですね。それは相手のやっぱり国だから。行きがかり上、現在は日本が占領してるけどっていうような態度でやりました。これはもう世界的に非常に認められております。ところが中国っていうのはですね、内モンゴルにどんどんどんどん中国人を移住させてですね、内モンゴルにおける人口の比率を中国人の方が多くして、そしていつの間にか中国のものになってしまう。そういう作戦を取る国なんですね。簡単に言えば自分のことしか考えないっていうことになるんですけどね。まあそういうんですね。で、まあ実際日本の場合もですね、北海道の人なんかすごく心配してます。北海道の土地のいいところがどんどんどんどん中国に買われてる。まあ日本の他のところもそうですね。例えば何か有料な観光地とか、そういうところをどんどん買う。これは中国ばかりなくてアメリカの資本もそうしてるんですね。メガソーラーなんかもですね、本当にこう危険な存在なんです。日本の自然を壊しますしね。それから日本人の電気代は上がっちゃいますからね。メガソーラーを作れば作るほど電気代上がっちゃいますから。北海道なんかはですね、一時オール電化住宅なんていうのが流行ったわけですが、そういう家はですね、電気代が平均冬は12万円になるそうですよ。12万円月に。もう驚くべき状態になりましたね。だから寒さに震えてるって言うんですね。まあ本当にこうひどいことを政治家がするんですけども、このそこでの議論はですね、日本人で普通の国民ですね。政治家でもなく、官僚でもない、地方の役人でもない人たちは、中国人とかそういうのがどんどんどんどん土地を買っていくのをすごく心配してるんですよ。本当に心配してるんです。どこ行ってもそういうことに対して不安だという声を聞きますね。それから、日本の首相がですね、この前イギリスに行ってですね、セティっていう取引所でですね、日本の企業は安いから買ってくれって言ったんですよ。もうびっくりしましたね、僕ね。日本の製品を買ってくれってのはいいんですよ。日本人が働いて作ったものを外国に買ってくれってのはいいんです。これ日本の財産になりますから。会社もそのまま自分の財産で、日本の会社が栄えて、日本の製品が売れるわけですから、これはまあいいんです。日本の会社を売っちゃったらね、これ財産を売るようなもんですから。 土地を売り、会社を売りですね、山を削ってメガソーラー作るってことはですね、とにかく日本の財産がどんどんどんどん減っていくわけですから、これを政治家がね、なぜやるのかってことなんですよ。政治家は本来は日本のために働くべきなんですね。ですから日本の国籍以外の政治家は原則としてダメなんですよ。それはもうどこの国でもそうですね。もうね、国会議員とかそういうのが多国籍の人でよければね、戦争しないで、議員を取ってしまえばですね、それでその国を占領したようなことになりますからね。ですから、まあそういうのは、なんちゅうか、人間のやるべきことじゃない、ということなんです。国ってのはそのためにあるわけですからね。そうすると、日本の財産を売り続ける政府、まあ、もしくは私ずいぶん前には一生懸命これ言ってたんですけど、株式の証券取引所ですね。これがわざわざ、去年か一昨年にですね、システム変えて、それまで一部二部って言ってた、株式の一部上場、二部上場って言ったやつを、プレミアとか、スタンダードとかって言い始めたんです。これは外資導入のための都合なんですね。それと並行してですね、日本の会社を外国の会社から見通しが良くなるように、よく見えるようにですね、いろんな報告制度とか、株式の報告制度なんかを変えました。で、日本の会社、僕その時ちょっと他の会社の役員を一回やってたことあるんですけども、こんなのに従っちゃいけないじゃないかって言う。武田先生何言ってんですか？これは政府の指令ですからって、こう来ちゃってですね。まあ、やっぱり国っていうのは政府ばかりが守るわけじゃないんですよ。国民一人一人がやっぱり国を守り、自分の子供たちが日本国でちゃんとした生活ができるようにするということが、我々が生きている、まあ、意味の一つでもありますよね。まあ、そういう点で、まあ、現在の日本政府がですね、外国や中国に利するですね、政策とか考え方をしてるというのは非常にこう不可解でもあり、かつ、まあ日本人として恥ずかしいことでもあります。で、日本がですね、世界で文明が全然ダメな国だったらいいんですけど、まあ、この前の戦争の時のいろんなやり方を見てもね、本当にこう日本人っていうのは立派だったなと思いますね。先ほど乃木大将の旅順戦の話をしましたんで、それに対比することをお話しすればね、日本の軍人は外国に対して、まあそのような外国の武人もですね、尊重してちゃんとやっておりました。ポーランドの人とかロシアの人がね、大変に日本を尊敬してるのはそういうことになるんですね。それは、全くアメリカとかそういうヨーロッパアメリカ文明の人は全く真逆ですね、戦争が始まった時のマレー作戦で活躍した山下法文中将が、まあ、やがて大将になるんですが、その人が終戦の時にはフィリピン軍の大将でした。で、軍事裁判で死刑になります。これはアメリカが軍事法廷ですけど、アメリカが山下法文敵方の将を死刑にしたんです。そのことと明治天皇が敗れたとはいえ敵将も立派に働いたんだからちゃんと遇さなきゃダメですよと言った明治天皇との人格の差がね、そら大変なもんですよ。素晴らしいですね、日本は。それおまけに山下法文が、本当は軍人だから銃殺なんですけど、さらに恥ずかしめるために公主刑にしました。で、公主刑されるときにですね、まあ、山下法文は焦然として、まあ、しっかり、睨んで、その、公式を受けたんですけど、その時にですね、その恨みを晴らすということで、山下法文が降伏させたイギリスの、シンガポールの守備の司令官ですね。これをわざわざ、フィリピンに呼んで、マニラに呼んでですね、山下法文が死んでいくところを見せてたということなんですね。いかにアメリカという国の文化がね、日本に比べて劣ってるかと。もう犬畜生と言ってもいいぐらいだというふうに思いますね。やっぱり日本は世界で高貴な国であるということを続けなきゃいけないし、これはやっぱりはっきりね、アメリカの人にも言った方がいいですよ。アメリカの人にもあなた方の行動は紳士的じゃないんじゃないかと。私たちから見るとこう見えると。あんまり道徳的には高くないように見えるということは言ってですね。よく話し合って、まあ、日本のようないい文化を持った国でね、地球をみんなでやっていくと というふうな方向にやっぱり行くべきだというふうに思います。まあ、その点では、まあ、有本さんとお話したときにね、アメリカへの不正入国のルートもびっくりしましたし、まあ、これは僕はあらかじめ知っておりましたけど、まあびっくりしましたし、それから中国がかなり、アメリカへの不法移民を通じてね、アメリカを攪乱するような中継基地を作ってるっていう可能性もあると、まあ、いうことでですね、まあ我々もですね、日本は非常にいい国で、日本人は非常に人柄がいいんですけど、まあまあつって我慢したりね、しますけど、必ずしも世界はそうではないと、まあ、いうことは我々考えておかなきゃいけない。ましてそういう人たちが日本の土地を買い、日本の太陽の光を取ると、まあ、いうようなことがないようにね、私たちがよく注意しないといけないなと、こういうふうに思いました。